川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は昨日に引き続いて、この PFOS、PFOA など、まあ、PFAS 問題、この PFAS というですね、有機フッ素化合物、有機フッ素化合物、まあ、これの問題というのはですね、発がん性だったりとか、まあ、コレステロール、脂質異常症であったりとか、それから子供の低体重で生まれてくるとかですね、さらには子供が生まれてくる原因がですね、生まれなくなっている原因がここにあるんではないかと、まあ、特に遺伝子を傷つけるというようなことも疑われておりまして、まあ、本当にこういう遺伝毒性なども問題になっています。まあ、そういったことで、まあ、本当にこの PFAS の問題というのは非常に今大きな問題なんですが、これアメリカでは PFOS と PFOA、これPFAS の中でもですね、この2つに発がん性や遺伝毒性があるんではないかということで、まあ、基準値を厳しく設定していて、まあ、特に検出限界まで下げるということが言われていて、そのためにですね、PFOS、PFOA、それぞれですね、4ナノ、4ナノグラムの、パーリットルということで、本当にもう基準値として測れる最低限まで下げなきゃいけないということで、アメリカでは規制が決定しています。で、そしてヨーロッパでもですね、PFOS、PFOA 以外にも、まあ、今この置き換えになっている PFXX というのも、PFSXS というこれもですね、入れた4種類入れた、P4 PFOS と、その他に2種類ですね、この、PFAS4 種類を基準値を決めていて、まあ、非常に厳しい基準値決めてるんですけど、日本はそれの、ヨーロッパは65プラスの、倍ですね。特に、4種類ですので、日本は2種類しか決めてませんので、日本の基準値に比べて65倍プラスということ。そしてアメリカではですね、その200倍と666倍ということですから、本当にもう日本の基準値、本当に緩く暫定基準値、まあ、決めていまして、まあ、最初アメリカが決めてた基準値に倣ってですね、まあ、日本の、体重の方がアメリカ人よりも少ないということで、まあ、よりちょっと厳しくしてたんですけど、それがですね、今回、アメリカが基準値厳しくしたためにですね、今回日本はですね、その緩い暫定基準値の、まあ、たまたまなんですけども、偶然それを同じ基準だということで、まあ、緩い基準値のまんま確定しようとしています。で、その水道水の基準値、それから水の基準値、飲料水の基準値、さらには、環境中の基準値とか食品の基準値とか、まあ、本当にこの全ての基準の元となるのが、この食品安全委員会が今回自ら出した評価書というものなんですが、まあ、この評価書にですね、まあ、各論文の、参照論文、まあ、これがですね、まあ、書き換わっていたということで、参照論文のリストがあるんですけど、それの全部をですね、PDF から起こして、というのは Excel ファイルじゃなかったので、その比較がすごい難しかったんですね。で、これを、今、高木金というところの方たちがですね、一生懸命、この問題について、調べてくださったおかげで、私も質問ができています。そして、その高木金のホームページ、さらには、諸永さんという記者の方が、スローニュースというところでも書いてますので、まあ、ぜひこの詳しく知りたいという方は、ぜひホームページでそちらの方も検索してみていただければと思います。まあ、この問題、環境委員会と予算委員会で取り上げさせていただきましたが、まあ、今後も、また、環境についてですね、決算委員会がありますので、まあ、決算委員会、それから環境委員会などですね、引き続き取り上げていきたいというふうに思っています。まあ、その他ですね、今実はまあ、薬機法という薬事行政、特に薬の問題についてはですね、法律があるんですけれども、今まで薬事法って言われてたんですけど、まあ、薬薬品と医療機器に関する、まあ、総合、そういった、法律があります。まあ、この今改正問題というのが出てきてまして、まあ、条件付きでですね、まあ、この、まあ、承認するということで、まあ、第三相試験を飛ばして承認するという、ちょっとまあ、本当にここについては問題があると思っていて、まあ、そのことについても質疑はしたいんですけども、まあ、なかなかですね、今、環境委員会の筆頭理事をやっているということで、まあ、常任委員会での移動がなかなかできないというところで、 まあ、今厚生労働委員会に質問を立つこともちょっとできない中で、他の議員の人にもちょっと質問の依頼などして、まあ、本当にこの問題についても、まあ、積極的に衆議院それから参議院それぞれですね、ぜひ質疑をしていただきたいということで、他の、国会議員に、お願いして今やってもらったりとかしています。まあ、そして今私が使っている血液製剤、これの HIV が混入していたというこの血液製剤なんですけど、それもやっぱり今安全性をより高めてですね、使わせていただいているこの人の血液、国内の血液を使った血液製剤、血液由来の血液製剤が今この30年ぐらい使っている機械で作っているんですけど、この機械が老朽化してですね、異物が混入しているということが発覚して、その今ですね、非常にこの修復をして一生懸命それをですね、もう一回使い直せるようにしてくれてるんですけれども、なかなかそれが今製造ができない状態が止まってしまって、供給が止まってしまっているということで、この問題はやっぱり血液の国内血による、自給というのが血液法では謳われてるんですけども、これが今実現できていないということで、この今免疫グロブリンなどですね、この希少疾患についての血小分割製剤という、血液製剤の中でも全血、全ての血液を使っているものと、血液の中の血小部分を取り出して、そこからさらに分けてっていう、製剤があるんですけど、薬があるんですけど、これがですね、今日本では、国内の血液ではもう賄いきれないぐらい今需要が増えてきている。そして、血液病が使っている、この今の、免疫グロブリン製剤というのもあってですね、本当にこの本当にちょっとなかなかこう理解しにくいところなんですけども、分かりやすく言えば、国内の血液で自給できなくなってきてしまっているということが大きな問題です。で、お米もそうですけれども、こういった血液っていうのは本当にもう命に直結する、血液製剤なかったらもう死んでしまうというところも出てきてしまうわけですので、本当にこれをですね、なんとか解決すべく、今この問題に動いています。そしてさらに、国際的なエイズの問題、結核などもそうですけども、特にエイズの問題、私自分のエイズ治療薬の問題もありますけども、これが世界で使えなくなっているという問題もありまして、この問題について、今国連の合同エイズ計画っていう UNAIDS というところが機関があるんですけども、この国際機関の方が日本に来日されていたので、その方と先週お会いしました。で、また、来週ですね、またこの話はさせていただきたいと思っています。時間が来てしまいました。皆さん、今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る参議院議員の川田隆平でした。